東京ネットラジオマガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。コンセプト自分といたしまして、私マガリがお送りするマンスリーレディオマガリズムステーション第29回の放送となっております。収録している本日ですけれども、2026年1月7日新年初収録でございます。あ、ハッピーニューイヤー、皆さん明けましておめでとうございます。どんな新年をお過ごしでしょうか。まあオンエアねされてる今は2月なんでしょうが、私なんですけども、近況報告、まあちょっと新年ではないんですが、年末ですね、昨年2025年の12月末ぐらいに、まあちょっとそのプライベートなのも含めて、あの地元の音楽イベント、なんかミュージシャンフランクな飲み会とかになんか妙にこう立て続けにババーって呼ばれましてですね、でなんか行く先々で結構こうすごい、あの久しぶりの知り合いの方がいたりとか、なんかこう思わぬつながりがあって、なんかそういうことが年末に起きて、ちょっと来年2026年、まあ今かちょっとこうご縁の年なんじゃないかなと思ってる次第でございます。何かね、いいご縁があったら、お声掛けいただきたいと思うんですけど、今日のゲストさんもご縁っちゃご縁ですよね。はい、とても素敵なゲストさんお招きしております。新年の収録ちょっと流れ悪かった、はい、新年収録、素敵なゲストさんお招きしております。自己紹介お願いします。
はい、木田ゆかりです、よろしくお願いします。
木田ゆかりさん、これすごい、シンガー、役者、そしてバーの経営者
そうですね、
聞きたいこと20分じゃ絶対終わらないんだろう
ちょっとね話足りないかもしれないです
けど、そうですね、まあ、今日第1回目として、はいはい、あと第20回ぐらいですけど、はい、木田ゆかりさんを、お招きしてお送りしていきます。最後までお楽しみ。この番組はアートフリーズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
マガリズムステーション2026年最初の収録となっております。素敵なゲストさんからスタートできる収録、とても嬉しく思っております。改めて自己紹介お願いしていいですか。
あ、はい、木田ゆかりと言います、よろしくお願いします。
はい、ゆかりさんですか。
はい、そうですね、
はい、いろいろね打ち合わせで、近況、はい、いい声ですね。
あ、そうですか、ありがとうございます。
明るくなりますねブースが。
あ、本当ですか、はい、あ、嬉しい。
その冠言葉というか、なんてご紹介したらいいですかって ね、
聞いた。それはね、さっきも考えてたんですけど、ちょっといろいろやってて難しくて、まあ一応今日は役者兼シンガー兼いっぱいありますね本当に
才能が溢れすぎてるね。
いやいやいや、いつも困るんですよこういう自己紹介をするときに、はいはいはい、いやちょっとそのなんか冠、一番の冠、みたいな なってうにゃうにゃっとして結局終わるっていう感じなんですけど。
アイドルだね。
アイドルです
ね。アイドルだね。
アイドルにしましょう。
アイドルにしよう。
それいいですね。あ、それいいアイデア。
今日からアイドル。
アイドル木田ゆかりで。
はい。
あ、
いいじゃないですか。
じゃあ使わせていただきますこれ。
今日からアイドル。2026年からアイドル。
それやりましょう。はい、それ使います。はい。ありがとうございます。
でもあれですよね、近況とかの最近まで舞台をやられてたんですよね。はい、
そうなんですよ、12月にですね、まあ、ちょうど舞台の本番がありまして、12日間28日まで公演をしていて、本当に年末ギリギリまで、まあ、舞台だったんですけど。
12日間。
そうですね、で計16ステージを、まあ、やりまして、ふはーって感じで、あっという間にこの年を明けてしまったっていう感じなんですけど。
ちょっとバンド上がり、そう、バンド上がりの感覚からすると、
はい、
すごい日数なんですけど、その演劇とか役者とかは、はいはい、なんか比較的、
まあ、でも
平均的な日数なんですか。
でもまあ長い方だと思います。
長いです、
はい、長いと思います。 なんかでもその、まあ、その主催の方のあのこだわりっていうのがあって、やっぱりなんかその少し長くやった方がだんだんこの、まあ、役者でも舞台でも奥行きが出るっていうような、
まあ、ね、まあ、音楽でもね、うん、それはやっぱり初日より最終日の方が大体 DVD とかビデオでね、うん、出されるの最終日ですからね。
そうそう、でまあね、こう奥行きがだんだん出てくるっていうことで、まあ、こだわりでそれだけ長くやるっていう、うん、みたいなんですけど、
はい、役者、うん、舞台役者さんが、はい、自分の中で一番メインなんですかね。そうでもない。
そうですね。もともとはあの、まあ、演劇養成所を出て、まあ、舞台をやって、まあ、声のお仕事とかもさせていただりとか、あのしていたので、まあ、どっちかっていうとそちらがメインで始めた感じですかね。
はい、そうなんですね。はい、でもなんか結構舞台久しぶりとおっしゃってましたね。
そうですね。
どういう ご縁というか、その舞台の話差し支えない程度ですけど、
あ、そうですね、まあ、ちょっといろいろ結婚したりとかいろいろしてて、はい、まあ、なかなか舞台ってあの稽古期間が長いんで1ヶ月とか1ヶ月半とか取られちゃうんで、やっぱりそのタイミングでできる時とできない時っていうのがあるんですね。なので、まあ、こう今だっていうタイミングで、まあ、モチベーションがあるときにやっているっていう感じなんですけど、まあ、たまたま今回
いいこのタイミングというか、はい、なんか天気がなんかちょうどあったと、
は
い、
あとは、まあ、やりたい、なんか自分がこう興味があるというか、これならちょっとやりたい舞台かなっていうところで、はい、
ちょっとその本ですか、台本ですか、
台本というか、まあ、その企画、そうですね、あと、まあ、やっていらっしゃるその演出家の方ですとか、
はいはい
はいはい、役者の方ですとかっていうところですかね、はい、
あ、なるほどね。で、まあ、役者兼シンガーさんでもありますよね。
あ、そうですね、はい、
すでにすごいですね。
そうですか
まだまだあるだろうけど、
ね、はい、まだまだ、いや、はい
歌の方はどうですか。
歌の方はちょっと今のところあんまりちょっとあまり活動がお休み
という、まあ、体一つしかないからね。
そうなんですよねなかなかちょっと進められてないんですけど、まあ、でもミュージックバーを日野市内でやってるので、うんうん、まあ、そこで1月に対バンライブを企画してやったりっていうところですかね、今は、
うんうん、
はい、
今ですね、まさにミュージックバーを経営していらっしゃるって話が出たんですけど、お店のお名前言っちゃって大丈夫ですか、
ね、あ、もちろんです。ミュージックバーザズと言います。
ザズっていうね、はい、これ私八王子出身で今あきる野の市民で、うん、であれなんですね、言っちゃうと一時期僕にちょっとギターを習いに来てくれたことがあって、その音楽教室がちょうどその辺に
そう近いんですよね、
近くあった、うんうん、金山あって、ザズ僕そうよく知ってて有名なお店で、うんうん、それをその何ていうのっけ、引き継がれた。
そうですね、まあ、うん、引き継いだと言った方が早いというか、まあ、昔、うん、今のその大家さんがやられてたんですけど、
はいはい、
まあ、もう去年の12月で辞めるということだったので、うん、でまあ、もったいないというか、なかなかね、ないお店なんで、
うんうん、
まあ、店内にドラムがあったりとかピアノがあったりとか、はいはい、ギターとか、まあ、楽器が揃っていますし、まあ、その楽器弾きながらお酒飲めたりするお店なんで、まあ、ちょっとなくなっちゃうのもったいないなというところで、で、まあ、じゃあ
やってみようかな
みたいな感じで、
初その経営、うん、その社としてやるって初の体験。
そうですね、初ですね。
これ月並みですけど大変じゃないですかものすごく月並みな言葉だ
けどそうですね、もうでも結構、まあ、楽しいかなと思って最初はフラッとやったんですけど、うん、いや、これはもう本当にやってみるとめちゃくちゃ大変ですね、
うんうんまあ、私も一応その音楽教室を自分の教室を経営しつつ裏と表ですかね、
はいはい、
講師、まあ、オーナー先生というか、
はいはい、
まあ、まあ、ただ僕の場合はね、そのちゃんと経営者としてやってるかちょっとあれなんですけど、まあ、なんとなくその裏方も表もっていうところで言うと想像はできるんですが、
はいはい、
大変ですよ。
大変ですよね。そう結構表に立ってるところしかね、あの皆さん
普通はねやっぱり、
ね、そうそうそう。
カランカラン今日やってるオープン前やってんのっていうところから、
そ, う そ, う そ, うそうなんですよね。
まあそのね、
なのでなかなかね、
帳簿見たりとかっていう立場になるっていうのはまたこの。
またね。そう違う感覚がね、まあ、違うかとは思うんですけど、やっぱりまあちょっと今のところまだ誰も人を雇ってないもんで、それが一番ちょっと大変ですね。一人で全部やってるので。
そうですね、うん、まあその何かそのそういう意味でもね、広がっていくとご自身が多分慣れていくと、うん、こう勘が分かってくるってことで、なんかそのね、その経験値と勘というか、
はいはいはい、
それがね、今どういった感じが多いんですか。例えば対バンが多いとかセッションが多いとかオープンマイクが多いとか。
今はあのジャズセッションが多いですね。
ジャズだけにね。
ジャズだけにジャズセッションが、はい、これはなんかでも私がやる前からあのお店でやってくださってる方が継続してやってくださっていて、うんうん、まあ、すごくありがたいんですけど、
うんうん、
はい、
だってごめんなさいね、
はい、
役者さんをやりつつ、うん、まあ、お休みしてるとかシンガーさんをやりつつ、うん、声優さんもやりつつ、うん、経営者っていうのは、
うん、
こうまずスケジューリングがかなりきついくないですか。舞台の時ってお店だってね。
そうですね、舞台を
だってやられて、
はいはい、そうですね、一番きつかったですね。それはでもちょっと舞台やりながらそうお店やるのは、まあ、今回がもちろん初めてだったんでだったんですけど、
まあ、体1個しかないじゃないですか。
そうなんですよね。ただなんかそのお店1ヶ月開けるわけにはいかないんで、うん、開けたらもうマイナスなんでこう、うん、ゼロならまだ我慢できるんですけど、ちょっとマイナスになっちゃうんです
ごく簡単な計算でね。
そう経費かかってるんで、
すごく簡単な計算で それはマイナスになるっていう。
そうなんですよ。なのでまあちょっと1ヶ月開けるのはきついなってところで
そりゃそうでしょうな。
そ
りゃそうですよ。そ
なんで、まあ、
ママさん
なんで、まあ、稽古終わりに店開けたりとか、まあ、休みの日に弁当を入れたりとかって感じで、まあ、とりあえず経費分は稼ぐみたいな感じでやらせていただいてたんですけど。
去年からなんですか、そのお店のやるっていうのは。
はい、去年の5月からやって、はい、やってます。
しかもそれはその例えばいつかやりたいな、これが夢であったとか、
うんうんうん、
例えば2024年ぐらいから、うん、ちょっとそういうことやってみたいなっていうことじゃなくて、も突然晴天の霹靂ごとくですか。
いやでもまあそのもちろんそのちょっと興味がなかったわけじゃなくて、まあ、お店持つのなんか楽しそうだなみたいなのは、
まあ、小さな夢ではあったと、
まあまあまあ、はい、あって、だからといってまあなんかこうすぐにどうこうっていう話ではなかったんですけど、まあ、突如としてそういうお話がなんか、あの、あとお客さんとしてちょっと何回か行ってたことがあったので、はい、でまあここならなんかちょっと少しやってみてもいいかなっていうところで、
なんかでも、はい、あのすごく遠い未来というか、
はい、
それこそ10年後ぐらいに、
うん、
この2025、2026振り返ると、うん、こうここなんだなっていう年だったのかもしれません。ここ以外ないっていう年だったのかもしれません、
ね、なかなかね、こうやってこういうのってやっぱタイミングもあると思うんで、まあ、それこそご縁であったりとかね、最初おっしゃってたようにで、ね、こう長く温めてたからやるっていうもんでもないだろうし。
そうです ね、なんか僕の経験値でもちろんあるんですけど、
はい、
意外とそのまあ多かれ少なかれ人って夢とか希望とかなんかこういう風になりたいってまああるわけじゃないですか、うん、
はい、
で自分の中で例えばこういうことをやりたい、でそれが何年後かなとか、これぐらいのタイミングでこういうことできたらいいなって何でもあるじゃないですか、
うんうん
う
ん、ありますね、
うんうん、絶対それよりあのこう予期せぬタイミングで突然来ますよね
確かに
今
そうですよね、
うん、今 もうなんか変な話、あと1週間後ならいいんだけどなっていうことないですか？
ありますあります。結構そういうのって重なったりとかしてね、なんか
今こんな話来なくてもよくないですかっていうのは、あの僕の一番それで言うとですね、あの思い出せるのが、僕あの2008年に結婚したんですけど、
はい、
僕は、うん、あの結婚式の、うん、いつだったかな、1週間前と2週間後に教則 DVD の収録があったんですよね、
うん、あ仕事で、お仕事で
もちろん、あの、うん、アトスインターナショナルっていう、はい、僕結構その教則 DVD を持ってて、
うんうん、
あの X のパタさんとかルナシーの深夜さんとか出てたんですよ。でその話が自分に来るって夢にも思わないんですよ。
あの、
でそれがその結婚式のバタバタだったタイミングの前と後っていうのが、
うん、今みたいな
神様って見てんのかなっていうのが結構今それを自分は思い出しましたし、あのなんかやっぱこう、
うん、
そういうことあるんですよ ね、
ありますよね、一気に来ますよね、なんかね、
うん、そうそう、本当に何ですかね、もうで、ね、その DVD の内容とかもそのあの結婚式の段取りと同時に DVD の段取りも考えなきゃいけないっていうカオスな出会いと、そうなんですね、なるほどね、そっか、なんかこう今年の抱負というかビジョンって今ありますか、今1月7日ですけど、まあその経営者としてもいいですし、
はい、
なんかその木田ゆかりさんご本人のなんかあの芸能でもいいですし、
抱負ですか、
今なんか、
今ですか、
ビジョンでもいいですし、なんか
ビジョン、いやあのでもあのその役者を久しぶりに舞台で落語をしたんですけど、はい、今回、
うんうん、
でそれすっごい大変だったんですけど、短い10分ぐらいのものをやったんですけど、それでもそれめちゃくちゃ大変で、
12日間その例の
やったと、そうですそうです、はい、なんですけどやっぱりその初日と12日目最終回やった時の感覚って本当に全然違ってて、
ツアー初日と最終日だもんね、
本当ですね、なんでいやこれちょっと面白いなって思っちゃって、
うん、
なんで結構私だから今年は芸を極める
いいね、
はい、
じゃちょっと CM のあの後にまたその話を続きを聞かせてください、
はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
レガちゃんです、
毎月第4回を配信中、
どんな番組なんでしょうか、
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、
イエーイ、嘘つけ、
まあ、芸を磨くというかそれはもう大ベテランじゃないですか、
いやまあいやいや、そうですね、あれなんですよ、やっぱり想像以上に自分を負荷かけないと、
うん、
なんかいいものってできないなって本当に実感したんですよ今回。
なるほど、
なんで、まあ、それは、まあ、あの歌にも通じることだし音楽にも通じることだと思うんで、やっぱそこをもっとなんか結構自分のお店でライブとかやっちゃうと少しこう、うん、なんていうかお店のこともやらなきゃいけないし、はいはい、なんとなくこう浮ついちゃう感じがちょっとあったんですけど、ダメだなと思ってもうそうですね、
人を感動させてる人、人もその紅白のねあるとかしても、
うんうん、
やってる方は地獄ですよね、
いや本当にそうだと
思いますよね、
本当に
命削ってますよね、
うん、あの舞台ってやっぱ怖いですよね、あの、うん、もう、まあ、もう今回はちょっとたまたま落語だったんであれですけど、一、うん、人しか舞台上に上がってない状態でやるので、
うん、
自分しかいないので、うん、自分が止まっちゃうともう全てが止まっちゃうみたいな、
ギターでいうとクラシックみたいな、
そうそうそうそう あの怖さというか恐怖感、痛いな緊張感みたいなのはもう本当にやっぱりそれをでも裏付けてなんか舞台に立てるのはもう稽古とか練習とかしかないんで、そこはやっぱり突き詰めていかなければいけないところだなというふうにちょっと改めて今回すごく、
なんか年々怖くなる感ってないですか？
まあまあそうですね。
例えば20代とか最初の頃って、
確かにな
かった
、なんか勢いでいけちゃうところもね、なくにしもあらずというか。
結構昔そのやっぱ自分が20代の頃とかに先輩方にだんだん緊張してきたとか、昔緊張なんかしなかったのにとか、はいはい、だんだん怖くなくてきたっていう、そのまあ、はいはい、ギターとか音楽に関してですけど、僕は聞いてた時にそうな、そういうもんなんだな、だって絶対にどんどん上手くなるわけじゃないですか、ギターって。
それはそうですよね、一応やればやるだけね。そ
う
そ
う、なんでなんだろうなっていうのが、でも最近ちょっと分かりました。さん、今あなたのリズムはどんな感じですか？
今の私のリズムですか？私はでもちょっともう年明けて少しちょっと今のんびりしてるのでスローリーな感じ。
ぜひまた遊びに来てください。はい、本日のゲスト、役者兼ザズオーナー木田ゆかりさんをお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。